京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの久留宮さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、本日はですね、
はい、
後ほどご紹介いたしますゲストさんと久留宮さんの素晴らしいトークがお聞きできると期待しておりますので、
ハードルが上がって
はい、後ほどご紹介します。
かしこまりました。
はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人深草龍谷町屋コミュニティ事務局の佐野光平さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、後ほどね、いろいろお伺いしますけども、ね、はい、佐野さんと久留宮さんのトークでございますということで、早速なんですけれども、はい、こちらの、NPO 法人深草龍谷町屋コミュニティですね、はい、こちらの、活動内容をご紹介ください、
うん、あ、はい、そうですね、すごく長い名前だなっていうふうに思われると思うんですけれども、
私も神層で心配でした。
まあ、龍谷町屋コミュニティと名前がついている通り、龍谷大学に関連する組織ではあるんですけれども、
はい、
その中で、まあ、大学の試みとしてその空き家の活用モデルっていうものを、作っていこうというところで、まあ、大学が地域のコミュニティの一員として、でコミュニティの住民さんだったり、まあ、学生さんだったりっていうところの皆さんに、まあ、アクセスしていただくような形の地域連携型のキャンパスっていうものを作っていって、
はい、
でそこに人がして自然発生的な形で集まっていくような、取り組みをして、で社会的な価値を生んでいこうという試みをしていこうという中で、はい、できた団体です。
なるほ ど、
なるほど、
地域住民さんとの、連携というところですね。これは具体的にどういったことを今されているんですか？
う
ん、
そうですね、NPO 法人としてさせていただいているものとしては、
はい、
この学生部会っていう学生スタッフがいてくれてるんですけれども、
その龍谷大学の現役学生さん、
はい、はい、そうです、
はい、
で彼らの学生支援をしながら、その一つ裏庭で、
はい、
ここをみんなが集まる公園にしようっていう形で町屋公園計画というふうにですね、
はい、
名乗らせていただいて、皆さん の、 コミュニティファームのような、
はい、
そういう場所を作っていくという取り組みをしています。
なるほど、
うんうん、
まあ、今その空きスペースをというふうにおっしゃってましたけれども、うん、まずはそこの前 の、 建物ですね。
そうですね、
言葉の通り町屋 ね、
うん、
はい、
そうです
ね、これがまず最初にあって、うん、そして次の段階でこの畑がということだったと思いますのでね、うん、この町屋の話ちょっと私すごい興味湧いたんです
が、ね、
学校に町屋みたいな ね、
ね、キャンパスの中にあるのか外にあるのかみたいなところもちょっとまだ分かんないので、
うん、
ぜひ教えていただければ。
分かりました。
はい、
そうですね、まずはですね、龍谷大学の深草キャンパスというキャンパスが伏見の深草駅にあるんですけれども、
はい、
うん、まあ、そこから徒歩10分程度歩いたところに、うん、深草商店街の中に位置するものとして、
はい、
深草町屋キャンパスというものを開設しています。
うんうん、
でですね、建物が町屋になっていまして、
はい、
でここが築150年、そうですね、今年で154歳になるんですけれども、
まあまあまあまあ、
はい、そういった建物がありましてですね、もともとこの町屋すごく価値があると思うんだけれども、
うん、
ただ維持するのが大変でっていうような、
うん、
そこの、まあ、今賃貸で大家さんがいらっしゃるんですけれども、
はい、
でそういうご相談を、まあ、景観まちづくりセンターの方にさんの方にさせて、していただいて、
うん、
で教育なり福祉なりで利活用をしてくれるそういう団体さんはいらっしゃらないかっていうことでご相談をいただいて、それで龍谷大学が手を挙げさせていただいたというのが経緯としてありまして、
ね、
ですごく広いですね、間取りになってまして、 でその中でもあの奥戸さんって呼ばれるようなかまどがあったりですとか、
おいしいご飯が炊けそうな、
でキャンパスとしてもですね、あの本当に店の間中の間奥の間、座敷っていうような形であって、で2階もあるっていうような形になっていて、
すごいですね。
で実は茶室もあるんですよ。
なんか離れに茶室があるっていうのはまたこの本格的な感じでね。
そうですね、でさらに裏庭も一応あるんですけど、それはまた後々お話ししたいなというふうに思っています。
キーポイントでございますね。まあ、そのこの町屋をですね、どんな方たちが使うといいますか、どういう形でこれはお使いになっているんでしょうね。
そうですね、あの基本的には龍谷大学の、そのに在籍する教職員、またはあの学生さん、主には学生さんですね、と地域の皆さんが一緒に使うっていうことが一つのあの使用の目的として
あります。そうですね、地域の方とのこう連携とか交流っていう目的がありましたもんね。
そうですね、その中でそのコミュニティの皆さんの教育力っていうものを、あの分けていただきながら、あの地域の皆さんと一緒に学生さんをまあ育てていきましょうであったり、一緒に学んでいきましょうっていうようなキャンパスになります。
なるほど。で実際にそしたらそこの、町屋を使って今までこのNPO として何かされてこられたんですかね。
そうですね、
どんなことされたんですか。
それが後々と言っていたあの、さっきフライングしたんですけど、ちょっと町屋公園計画というものを一つの肝としてさせていただいていて、で、まあ、裏庭を畑にしてそこをコミュニティファームという形でしているんですけれども、
まあ、アメリカなんかで行くとね、今、まあ、最近流行っているんですけど、要は、公園とか耕せる公共の、パブリックな場所を、あの畑にして、そこで食べるものを作って、みんなで収穫してそれを分かち合おうっていうような取り組みなんですね。で今回の町屋公園でいうと取り組みとしては、逆ですけども、まずは町屋があって、そこに公園化していくことによって、あの町屋キャンパスに地域のコミュニティの人たちが入ってきていただけるような、取り組みにしようっていう狙いがあるのかなと。あのね、そういう意味では大学の中でも今そういう意味では実践をするとか課題を解決して、あの要は学びを学生に得てもらうっていういろんな取り組みがやられてる中で、昔のように座って話を聞いたりとか偉い先生の話でね、こうやっていくだけでは、多分大学さんもいろいろ大変な中にある中で、あの実践的な取り組みとしてこういうところが行われてるのかなっていうふうには聞いたんですけど、その辺とかもで言うと、そういう意味では町屋公園計画で言うと、多分ね、そういう意味ではもともと地域 あの公園に畑を作るのではなくて、畑をこう自分たちの町屋の中に作って公園化していこうっていうところで言うと、結構そういう意味では取り組みとしてね、借りてるもんでもありますし、ましてやキャンパスなので、やっぱりその学業が優先っていうところもあるだろうからっていうところがいろいろ苦労があったと思うんですね。でその辺をどうやってこう克服していった上でその町や公園計画になっていったのかなっていうのがちょっと気になりました。
あ、はい、そうですね、本当にあのいい意味でも悪い意味でも、やっぱりキャンパスであるということが第一義なので、でそういう意味ではやっぱり教室としての機能を、大事に考えましょうっていうような発想は持ってるんです。でその中で、いかにしてその地域の皆さんと交流する機会を作っていこうかというところ でそこでブレイクスルーする必要があるなというふうに考えていまして、私自身も考えていて、で他のメンバーもですね、学生スタッフさんの中で考えていたメンバーもいて、で当時ですね、あの、農業に興味があって、で食育にも興味があってっていうような形 あの学生さんがいらっしゃって、でここで畑できないですかねっていうような、そういう相談が、あって、で私の方でもここの空き地は物体に使えると思っていて、ここには縛りがない、ルールがないなというふうに思っていたところで、プランニングと、あの彼があの男の子だったんですけれども、その彼がやりたいっていうものがうまくマッチングした形で、じゃあこういうものを作っていってはどうだという形で、であの 実際にその彼がですね、あのアメリカのバークレーに留学していた時期もあって、であのエディブルスクールヤードといって食べられる工程っていう風に、
食べられる工程、
はい、工程ってあのグランドの工程ですか？
あ、そうですね、ほうほうほう、はい、っていう形 の、まあ、あの活動のボランティアに参加していたこともあって、うん、でまあ、あの工程を、まあ、畑にするっていうような取り組みを、うん、まあ、あの見てきていたっていう部分もあって、ここでできないかというよう
な
ところでですね、じゃあ思いを形にしましょうと。
すごい、
はい、
うん、学生が考えたことが実現していくって結構ね、あの大変だろうけども貴重な経験にはなると思いますので、うんうん、そういうところでね、はい、具体的にはどんな取り組みだったんですか？
うん、食べられる工程の方ですか？
ま、あの町屋公園計画がこう今もう何年目なんですか？そういう意味では。
あ、そうですね、今、今年で3年目の取り組みになります。うんうんうん、であの元々はもうさら地で、はい、あのクワをへし折りながらですね、多分2本ぐらいは、クワが折れちゃったんですけど、はいはい、そのね、大きい石とかもゴロゴロしてる中で、まあ、あの全部掘り起こすっていうのを全部手でやって、で、まあ、う
ん、
本当に皆さん、そうですね、学生さんみんなでやったので、うん、もう私たちで耕したもう本当に愛着のある場所だっていう風にまずなったんですけど、
なるでしょうね、
はいはい、
でその後は
で、その中で、うん、やっぱりここを学生だけじゃなくて、うん、地域の皆さんと一緒に運営していくような仕組みを作っていきたいよねっていうような、はい、
うんうん、
そういう話をあのしていて、でプランをずっと立てていて、はい、で最初の1年はやっぱりあの集客するので精一杯だったんですけど、うんうん、2年目以降はあのファンの方も増えてきて、うん、であの実際に一緒にやっていて参加、うん、常にあのお声掛けしたら参加してくださる方から、うん、一緒に企画しませんかって言ったら一緒にあの企画のところから入っていただけるような、
うんうん、
そういったあの風な形で運営していって、うん、今で3年目になります。
どういう地域の方が多いんですかね？
そうですね、あのどうしてもあの距離的なものもあって、うんうん、深草地域 の、 あの親子さんが多いんですけれども、
親子、
うん、はい、やっぱり子育て世代 の、 あの親御さんに、
はい、
うん、あの地域のことについて考えていただく機会を持つっていうのは一つ大事なのかなと思っていて、
うんうんうん、
でそれもあってあのお子さんを、まあ、うん、主に喜んでいただけるようなプランを立てるんですけど、それを一緒に親御さんと一緒に考えるっていうことが一つ大きいですね。
まあ、食育っていうところもあったんですし、あのね、今手元であの久保さんとか見ていただいてますけど、町屋公園計画のこれ皆さんにお見せできないのは非常にもったいないって話なんでしょうけど、
すごい可愛いね絵本なんですね。
この絵本はどういう目的で作られたんですか？
そうですね、これはあのいろんな目的があるんですけど、うん、まずは学生さんって4年間で、うん、あの一通りメンバーが入れ替わってしまうので、
うん、
最初の気持ちを忘れないためにも記録として残したいということと、
はい
はい、うんうん、あとあの地域の皆さんにも、うん、あの当初学生さんがどういう思いでこれを立ち上げたのかっていうのを知っていただくために、
一つは後から見ても分かるように
ってことですね、うんうん、はい、絵本として作っておくと、
うんうん、
あのお子さんと一緒になって読めますよね、はいはい、
うん、
っていう意味であの普通の文字ばっかりの保証を作るともったいないので絵本にしてみました。
なるほどな、
うん、あの絵本の中にはね、さっきおっしゃってたこの土作りの時にクワが折れたっていうのもちゃんと書いてあるんですよね。なんか頑張ったぞみたいなね、功績をすごい感じます。
まあ、自分たちがやってきたっていう記録を残すっていう意味もあるんでしょうね、うん、そういう意味ではなんか単純な報告書よりはこれは確かにあの後々残るし意義としても活用できるっていうのはありますよね、
はい、やっぱり報告書を作っても読んでもらえなかったら意味がないなとは思っていたので、その時に、まあ、卒業論文の代わりに絵本作ったらぐらいの形で、
それは、はい、逆に言うと佐野さんのアドバイスなんですか？
ですね、そうですね、私のアドバイスですね
っていうとね、そういう町屋公園計画を学生部さんがやっている中におけるまあこれは今法事の中での立場かもしれませんけど、佐野さんのポジションって今お話聞いてすごい不思議だったんですけど、どういうポジションだったんですか？
そうですね、私は、本当に平たく言うと、はい、学生さんの支援をするのが主な業務 で、
うんうん、
でその中で学生さんにもうこうしなさいっていうふうに言うんじゃなくて、それで言っちゃったら多分そうしちゃうと思うんですけど、
うんうんうん、
そうではなくて自分たちで考えていく中でこう行き詰まってきた時に、はい、3つぐらい提案をして、1個2個3個こういうのがあるけどっていうような形で言いながら、あとは考えてもらって、
はいはい、
で実はね3つ提案しても、第4の策が出てきたりとかするんですけど、
なるほど
素敵、
そうやって学生さんがどこで詰まるかとか、どこで困っているのかなっていうのを見極めながら、うまく助言をしていって、できれば本当は学問なり学生さんとして勉強してほしいので、探究的なその探究心を焚きつけるっていうような部分にどうやったらできるかなっていう形で接しているっていう感じですね、
その辺で言うと多分私もそういう意味で大学院の時に経験があるんですけど、要はね教えすぎてもダメだし、ね、教えないと多分ねこう崩壊しちゃうっていうところもあるんでこう塩梅が非常に難しいところだと思うんですけど、佐野さんはそういう意味ではもともと龍谷大学の学生さんだと。
はい、私自身がですね、私も大学院までは出て前期課程までは出てるんですけど、龍谷大学の学生 で、6年間在学してたっていうような形ですね、
はいはい、なるほどな。そういう意味では大学の先生がそういう意味では学生をよくこう簡単に使うっていうところで多分いろんな苦労もあるとは思うんでしょうけどもそういう先輩がいたからこそこの町屋公園計画自体がもう3年続いてきたと。来年度もやられるんですか、はい、早い話ですけど、
はい、来年度も継続する予定で進めています。
ちなみに何作るんですか。
野菜ですか、
うん、
野菜も実は地域の皆さんと相談しながら作っていくので、実はこれから相談して何を植えましょうっていうようなことをするんですけど、基本的にはやっぱり次は春野菜になるので、今根菜類が結構植わってますね。
なるほど。町屋公園計画にはこう例えば地域の人じゃなくてもとか、例えば今子育て中じゃなくてもみたいな方でも参加できたりする。
はい、もちろんそうなんです、
うん、
広くお声掛けをするっていう機会をしばらく持ってないんですけど、それは量的なものより質的なものとして、お付き合いを深めていった時期があったのでなんですけど、でもまた新規にですね、来ていただくような機会っていうのを作っていくので、ご参加いただけるんです。
これ私やりたいわってこのラジオ聞いて思った方は一体どこに連絡すればいいですか。
そうですね、実はですね、電話番号を言った方がいいのでしょうかというところで、言ってもらっても
大丈夫ですよ。
龍谷大学富岳山町屋キャンパスという形で、ホームページを検索していただいたら、特定非営利活動法人富岳山龍谷町屋コミュニティのですね、電話番号がヒットしますので、そちらの方から、午後1時以降ですね、
午後1時以降、
はい、時間指定、
はい、午前中は出られないと。
そうなんです、学生さんの課外活動を主に支援するので、そういう意味で私たちの勤務が昼からになるので、それでちょっと出られないんですけど、
はい、どうしよう、じゃあ番号言ってもらいましょうか、せっかくですし。
はい、そうですね、075-644-7760 ですね。
はい、はい、ありがとうございます。なんかこうそんな感じでこう一通り町屋公園計画のことは分かってきたって感じなんですけど、久保さんもなんかこう気になったこととかないですか。
いやいや、私はその畑を野菜植えるとかはいいんですけど、誰がお世話するのかなと思ってね、お水あげたりとか、草抜いたりとかね、あれですか、地域の方と学生さんがこう交代ずっことか当番決めてやってらっしゃるんですか。
一緒に手入れをするっていう、そういう会も持つんですね。で1ヶ月に1回は公園ミーティングという形でやっていて、で一緒になってやるっていう機会を1ヶ月に1回絶対持ってるんですけど、 それ以外のメンテナンスの部分に関しては基本的に学生さん
もうみんな進んでやってらっしゃるんだ。
進んでやっていくっていう形をとっていて、逆に裏庭貸すから庭の整備はよろしくっていうような形をとってるんです
ね。なるほどなるほど、はい、じゃあみんながそうやって協力し合ってやってはるんですね、うん、
はい、
まさに体験型学習
です ね、
ね、本当いい話だわと思いながら、うん、はいはい、ここで音楽を入れようと思います。山で引っ越しです。
綺麗にさっぱりしたから、過去の自分におさらばさ、早速部屋の片付けでも始めよう。あなあな、冷蔵庫の裏側溜まったままの洗濯物、食器ももう最近そのまま置いたままになっている。そんな暇さえないほどの大問題だった。あらな、引っ越しをしよう、この街から出て行こう、お前のぬくもりは、ここに残していくよ。
本日のゲストは NPO 法人深草龍谷町屋コミュニティの事務局、佐野光平さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
はい、もうマックスに盛り上がっている町屋公園計画のお話を伺いましたけれども、うん、さらなる野望が、
はい
はい、終わりとのことですの で、
そうです、ね、
このあたりを聞かせいただけますか。
そうですね、今ですね、推していきたいなと思っている活動として、
はい、
FNS といって、うん、伏見のんびり散歩で FNS で歌謡祭じゃないよって、
今言おうと思ってました。
Twitter とか Facebook のアカウントにも書いてるんですけど、まあ、そちらの活動でですね、伏見の、学生視点で伏見の、魅力を発信していこうっていう活動をし始めていて、うん、
はい、
で今のところですね、なんだろう、うまく皆さんに見ていただけてないっていう状態があって、
今は何ですか、なんかサイトを作ってそこにアップされてるとかそういう形なんですか。
Facebook にアップして、うんうん、で発信をしていってるっていう段階なんですけど、
はい、
まあ、まだリーチがそこまで伸びてないっていうような取り組みで、
これ写真とか撮ってるみたいな感じですか、学生目線っていうことは。
そうですね、学生目線でやっぱり例えばいいお店だったりだとか、
は
いはいはい、これからいい取り組みをされている拠点だったり、うん、人っていうところにフォーカスを当てていったりとかですね、はいはい、あと伏見の中でゆかりのある場所、
うん、
実は地味に皆さんに地域の人にとって大切にされてる場所でしたりとか、うん、そういうところを、まあ、学生目線で切っていくっていう、切っていくというか、ライターとして書いていくっていうような取り組みをしていこうというところでですね、推していきたいなと思っているんです。
のんびり散歩の割にはなんか割とこうですよね、こうなんか野望が大きいですよね。
そうですね、最初のネーミングの段階の時と今の学生さん の、うん、目の色が全然違うので最初はのんびり散歩をしていようっていうスタンスだったんですけど、
はい、
今は本当に情報発信を
ちゃんとやって、
はい、
もっと見てみたいな
話、ね、我々は情報発信をするんだっていう目の色を変えて取り組んでいるところで、
はい、
でぜひですね、いいねなりフォローっていうものをしていただいて、
うん、
そしてコメントの方で、はい、こういうことを知りたいとか、
あ、なるほど
ですね、 あ、ここの視点いいねとか、
なるほど、
そういうことをぜひリクエストしていただいてですね、ここを知りたいんだというあ、なるほどと、学生さんもまだどこをどうやったら響くのかっていうのを、まあ、それもトライアル&エラーでやっていくっていうのも学びなんですけど、うんうんうん、ある意味であの地域の皆さんに、うん、あの教えてもらうっていうよりはリクエスト していただく、要望していただいたら、あ、なるほど、こういうことを知りたいんだっていうのが出てくると思うので、うん、
それ
で、
なるほどな、うん、
はい、
やっぱり地域の人があの愛用しているなんだかとかいうものがあるとすれば、絶対それってリサーチしたりあの質問したりしなきゃいけないですよね、うん、はい、そこでまたこの地域の方との交流とか接点が生まれるとか、
はい、
そういう効果もあるんですよね。
そうですね、うん、本当に直接的なつながりもすごい大事ですし、うん、そのね、あの SNS 上のそのつながりっていうのも大切にしながら、うん、その2つの二面性を持った形であのつながりを持っていけるっていうような活動を目指しています、
うんうん、なるほどな。なんか一つだけ、まあ、私もうリクエストしたいんですけど。
早いですね。
いいです、あの、いやいや、
ありがたいですね。
いや、リクエストっていうか僕は知ってるんですけど、伏見で実は大仏があるんですよ今でも。
伏見の大仏ですか。
はい、
へえ。
ぜひそれを見つけて、見つける過程とかを書いていただけると僕としては嬉しくて、こう、あ、こんな苦労したんだって分かるから楽しいかな
と。結構分かりにくいところにあるんですか。
あの外から見える形にはなってないんです実は。
佐野さん知ってます。
いや、私も知らないですね。
知らないみたい。
多分久留米さん教えてくれないと思うので。
自分たちで探せっていうことですよ。そうです
ね、学生さんに課題を出してね、こう終わるっていうか、うん、いいかなってのもちょっと思ったので、ぜひ探してみてください。
もしかしたら聞いたら、あ、知ってますって言うかもしれないですけど、
それはそれで悲しいな
って、まあ、じゃあね、ひとまずそんなリクエストがあったよということはちょっと学生さんに伝えていただいて、
伝えてみます、ね、
そしてお返事は後日 Facebook で確認をいただくということで、
はい、そういうことですね。
いや、でもいいですね、こんな感じでね、なんかこう、うん、いろんな発掘をしてみたりやり取りしたら面白いやろうね、うん、
そうですね、うん、今リクエストいただきました、
はい、早速でございますが、はい、まあ、そんな形でね、うん、町屋公園計画畑の方も、今年度も継続しつつ、うん、そして新しい野望の、FNS、うん、はい、まあ、こちらのね、伏見のんびり散歩 Facebook 見たらいけますからね、うん、簡単に設定が埋めますね、
はい
はい、これからも頑張っていただきたいと思います。
そうですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。